2018年も半分過ぎてしまいました。
まずいですよ。いやもう連日暑くて辛いですな。
これから2週間だか1ヶ月だか酷暑が続くらしいですよ。
もう夜出ても暑いですもんね。
ああもう完全に夏ですよね。
用もないのに表出たくないよ。でもそうもいかないから出るけど、まあ出ると辛いですわ。
この間昼間一番暑い時に出て帰ってきたら、まあ油断してましたけど、体から熱が逃げないんで、結局翌日まで苦しみました、なんか。
ああ。
うん、さっさとね、水のシャワーとかなんか浴びて、体温下げとけばよかった。
オープンカーってあるじゃないですか。
ええ。
なんてバカな乗り物なんですかね、あれ。
夏もダメですか。
まあ夏は基本的にダメなんだけど、こう、もう、なんだろうな。風も生暖かい風じゃないですか。湿度高くて、もう何をどうやっても気持ちよくないね。で、この前渋滞してて、こう、後ろがこう、オートバイだったんだけど、オートバイはもっと辛いよね、多分ね。
ああ、バイクも真夏に乗るもんじゃないですね。
だからこう別にすり抜けこうスーッて行っちゃってもいいよと思ってさ思ったんだけど、こう後ろの人はこう律儀に後ろにいたからさ、こう辛そうだなと思って。
僕らみたいな125cc のね短気筒のバイクなんてまだ全然いい方で、リッターバイクは熱源を腹に抱えて走ってるわけですから、これはとんでもないですよ。いやーまあ、バイクは真冬もダメだし、そういう意味では割と快適に乗れる期間が限られますけどね。
いや本当になんかもうバカみたいだなと思って乗ってて、これは本当バカみたいだな、多分周りもそう思ってるなこれはと思って。
いかにも涼しげな顔して乗ってればいいじゃないですか。あーオープンカーっていいのかなみたいな知らない人は思うかもしれない。
思うんですかね。今年はこうなんか生命の危機を感じるね。これは死ぬかもしれんっていう。
いやー本当にうちもねエアコンとかが効かない台所とかなんて下手すると40度近いですからね。
オープンカー乗ってて熱中症で死亡ってかなりのネタになるニュースで。まとめサイトとかにこう取り上げられちゃいそうなタイプで。そうなる、まあ、そうなるかもしれんって思ったわ。ほんと。
まあ、熱中症とかには皆さんお気をつけくださいって感じですが。
あれですね。そんなこと言ってる、時間を割いてる余裕はないよね。アニメの話だよね、今回は。
ああ、そうですね。6月で、だいたいその、4月から始まった番組が終わり。で、1月から始まってるニクールものも、終わったりとかしました。ダーリン・ザ・フランキスとか
あれはもう面白そうだけど何か僕をこう拒絶するオーラを感じたから見なかったけど、なんとなくでもこう伝え聞いた話だと僕見なくてよかったかなって感じだったけど。
僕は嫌いじゃないがみんなが見たかったのは果たしてこの方向だったんだろうかみたいな展開でしたけど、
僕もこういうのはもうええわっていう感じが。特に目新しさをあんまりこう伝え聞いた話だとないかったような気がするけれど、まあ、見てないんで何とも。
変化球をよくつなげてこんな感じにしたなって感じでしたからね。もう最初のテーマが貫かってるのか、まあそうも見えるが、みたいな。途中でなんか、ちょっと曲がった方向に行かなかったかみたいな感じでしたけど。
まあそれが。人気者はちょっとしんどいね。商売やるにあたって人気者はね、やっぱ人気ぐらいないとダメだろうって前は思ってたけど、今ちょっと辛い感じだな。
外した時はもう目も当てられないですけどね。
序盤からもう。こう1クールのみんなが終わる時期に見続けようかどうしようかなつってこう心がこうね離れる2期のやつはね、
序盤で厳しいな俺見なくてもいいかなって思っちゃったらもう永遠に見ないじゃないですか。
まあそういうアニメがすごく多いですからね。
僕は割と半分ぐらいまで付き合ってまあいいかつって、なんだろう、2クール目から切っちゃうっていうのが割とたまにあったりしますけど、 まあダリン・ザ・フランキスはなんだかんだで最後まで見た、見ましたよ。
もうとにかくこういかんと、まあ5秒で切ったとかそういうのはいかんということで、もう今期見たやつは全部見たよ最後まで。
もう偉いじゃない
ですか。最後まで見た代わりに見始めにかなりこう吟味をするようになった。
そんな予備知識とかない状態で1話見るのが楽しいんじゃないですか。
まあ予備知識はないんだけどさ、あの Amazon プライムの説明文とこう、あのサムネイル、ちっちゃいサムネイルで、これはちょっとっていう、まあ、
逆に言うと、まあ後で話聞きますけど、よくこれ30分見ましたねっていうのも含まれてんじゃないんですかそれ。わかんないけど、
まあ、
よく確かによく見る決心をしたねっていう。はい、でその前にあの、まあ、ダニー・ザ・フランキスだけじゃなくて、4月に始まったアニメで終わったやつ、結局どうだったのっていうのはなんかないんですか、前から話題にしてるので言うと、ガンゲール・オンラインとか例えば。
ガンゲール・オンラインってもう僕途中で完全にこう、あの原作をこう読んじゃって、あ、完全に答え合わせ状態だったんでね、もう。あと、なんかこう、どのキャラクターにもいまいち僕思えないっていう。
なるほどね。
あの主人公の大きい女の人で見た目がかなり、好み度で言うと 120% ぐらいなのに、なんかこう、ゲームの中でこういうことやってるってことは、お前こういう性格だよなっていうのがわかるから、なんかこう、まあなんか僕、深白思えだからいいやっていう。だからあの途中であの主人公の大きい女の子そっくりの人がゲームの中で出てきたじゃないですか、なんか、なんか宝塚っぽい人、なんかじゃああいつでいいやと思って、なんかちょっと少々おっぱいが少ないのと出番が少ないのがなんだけど、いや、
なるほど。まああのガンゲールオンラインに関してはちょっと一個だけ訂正しとかないといけないものがあって、前に取り上げた時にあの、ピーちゃんって銃持ってるじゃないですか。あれをなんか僕はあの、知ったかぶりをしてしまいまして。
実在しないんだ、
いや、あるんですけど、拳銃弾を撃つ、いわゆる軽機関銃みたいなやつだと思ってたんですけど、いわゆるあの、パーソナルディフェンスウェポンっていうカテゴリーで、あれは専用の昇降系高速弾ってやつを使うんですよ。なんで、ちょっとその辺の認識が全然違ってましたっていう。
ああ、そうなの。実在はしてるんだからいいんじゃない。
実在はしてます。
なんか間違ったこと言ったの。
間違ってました。
ああ、そうなんだ。
そう。一番恥ずかしい知ったかをやってしまいました。
ああ。まあなんかドヤ顔でこう言って間違ってるっていうのは結構なんか難儀な感じです。
まあ、うちのポッドキャストはそういうのは結構多々あって、あの、間違いに気づいてるんだけど、まあいっか。訂正もしないっていうパターンはよくあるんですけど、
でもこう間違いをこう他の回でこう訂正するのはさ、まあ、訂正 した方がいいんだろうけど、どうなんだろうね。その回を聞いて間違ってるわって思った人がこう、訂正の回を聞くかね。
まあそうなんですよね。たまたまその回だけ聞いてあと聞かないっていう人も当然いるでしょうし、まあでも僕らの気が済まないので言ってるっていうだけの話だって。
いや、間違ったことなんて言いまくりですよ。もう主義主張なんてコロコロ変わるんで。
まあそうですね。で、ガンキールオンラインに関しては、まあ、マルスさんはそんな感じと。
で、
僕にとっては、あの、ヒソネとマソタンとかもね、あの、始まる前から若干の不安は、みたいなことは言ってましたけど。
あの、戦闘機がドラゴンになるやつ、
ね。そうそうそう。ま、あの、マソタンに関してはもう言うことないですよ。可愛かったし。あれは、まあいいんですけど、まあ果たしてその、見たかったのが、みんなが見たかったのはこれかな、みたいな感じの展開になっちゃいましたからね。一応最後まで見ましたけど。まあ、案の定
です。そうなの、あれって若干こう、軍オタ臭がついたから、あんまりこう、興味が湧かなかったけど、その辺はどうだったんですか。相変わらずこうなんていうか軍オタ関係の。
いやー、それはあの軍というよりはね、まあ自衛隊ですけど、その中でその働いてる人たちはそれぞれ青春してるみたいな感じですよ。 青春って言うと乱暴ですけど、だからまあ特殊な環境にいるっていうだけで別に普通のドラマは作れるんですけど、でも果たしてキャラクター設定とかも含めてこれでよかったかなっていう感じがしますよね。
あの自衛隊募集促進アニメだったの？
いや全然関係ないですよ。自衛隊である必要があったかどうかすら怪しい。
なんかあれほらアニメとかでさ、あの武器とか、
うん、
軍とか好きな人多そうだからさ、
うん、
ただ単にこういう設定だったら取材に行けるんじゃねえみたいな感じだったんじゃないの？
まあそうですね。
あのよくこれ昔ね、某アニメのこうムックを買った時にさ、取材旅行と称してさ、軍関係のいっぱいこう楽しんでるスタッフの写真とか載っててさ、全く作品に生かされてねえなこれっていう。作画機は生かされてるけどお話には関係ないよねっていう。
そうですね。
うん、あの僕こうなんつうか映画とかでもそうなんだけど、ちっとも面白くなかった作品で作り手だけすごく楽しそうなやつってね、うん、すごく嫌なんだよな。うん、あのバダリアンの続編とかでもね、なんかすごく面白くなかったのにね、あのエンドロールにこうスタッフたちがすごく楽しそうに撮影してるこう撮影風景が入るんだけどね、お前これ作ってそれかっていうね、お前らのせいかと思って見てたけど。
そうですね、この脚本家は、まあ、演出にしてもそうだし、これがお前の考える恋なのかとか、そういう感じで見ちゃいますんで、ちょっとずれてんじゃねえのみたいな、ね、感じでした。
まあ、漫画とか小説とかだとともかく、アニメってすごいいっぱい人が関わってるから、こう、誰の主張が全部に出てんだか、いまいちよくわかんないな。
そうですよ。実際そうです。脚本家のせいなのか、監督のせいなのか、みたいなのが怪しいことはあるじゃないですか。例えばラブライブサンシャインはちょっと微妙な感じだったじゃないですか。
あれさ、チカちゃんさ、
うん、
輝きたいっつってさ、
うん、
ラブライブ優勝したじゃない。
はい。
優勝して5分も経たずにまた輝きたいって、あの再放送始まってさ、もうなんだろう、あの嫌なループ世界に取り込まれてる人たちみたいなあれ。最終回終わったら5分後に1話から再放送ってすごいなと思って。
なかなかそれを見たことないですけど、
うん、あの時間帯はもう何サンシャイン地獄なの。
わかんないですけど、うん、まあ、あれがいまいち僕らの中でちょっとどうなのってなってたのは、まあ、あるじゃないですか。でも、うん、同じ脚本家でも、あの空よりも遠い場所とかみたいな、他にもいろいろヒットさせてる作品はあるわけですよ、同じ脚本家でも。
どういう横やりが入ってあれかね、変化するのかね。
あ、そう、これはだからどこまでがその脚本家の意向なのとか、まあ、あるじゃないですか。あ
のそっちの南極さんの方のがいろいろ横やりが入った結果良くなってるのかもしれないよ。
あ、いや、そういうことですよ。だから、うん、なんだろう、監督がしっかりしてるからなのかなと思うわけですよ。同じ脚本家なのになんでこんなに差が出るのって話です。
うん、あのアニメの人ってよくこうツイッターとかでさ、本当はやりたくなかったみたいなこと言う人いるからさ、本当は俺はアイドルもの好きじゃないんだよねーとか、
まあ、でも
言っちゃわないことを。
脚本家にしても絵描いてる側の人にとっても、本当は俺はこんなことはやりたくないんだみたいなのは多分いろいろあると思いますよ。
うん、
はあ、まあ、言わないのが大人だと思いますが、もちろん。
あの好きな人に、例えば軍のやつがすごい好きな人に、
うん、
軍のやつ書かせると、
うん、もう
すごく僕感じるんだけど、前面に出てくるじゃん、その軍描写が。
まあ、そうですよね、
うん、
だからその辺の、ね、バランス感覚というのがある人はやっぱりちゃんとしたその物書きなんだなっていう気はしますよね。
多分あの作り手の自己主張と、うん、見る人たちのことあんまり考えてないんじゃないの。
いやー、その辺はやっぱり作者の力量だったり、あれね、ありますよね。この間、やってましたけど、フルメタルパニックってあったじゃないですか。
うん。どこだったんですか、あれ。なんか途中でできてないみたいなことになったんでしょ。
もう始まる前からあれでしたけどね。伸び伸びになった挙句これか、みたいな感じでしたから。
昔の映画みたいに構想何十年とかさ、言ってる。構想は何十年なんだけど、制作は数ヶ月みたいな、そんなのか。
いや、フルメタ原作を改めて頭から読むと、すんごい読みやすいですよ。まあ、うん、ラノベって言っていいのかな、わかんないですけど、その、非常にこう読みやすいんですけど、 ちょろちょろっとしたこう描写の中に、まあ、丸さんがあまり好きじゃないかもしれませんが、ミリタリー描写があって、あ、この人は割とあのちゃんと、ね、分かってて書いてるんだなみたいなのが垣間見えるっていう、そのぐらいのバランス感覚が本当は欲しいですよね。
あの別にミリタリー描写が入れるなって言ってんじゃなくて、バランスの問題だよね。
そうなんですよ。だからフルベタはそういう意味ではよくできてました。ケンさん、
あのさ、例えばこう話してて、まあそういう、まあ僕の全然知らない話になってさ、まあミリタリーだったらミリタリーになって、
うん、
まだその話続くんですかつぐらい、こう延々とミリタリーだけこうさ、あ、オタクの会話ですよ、もう完全にさ、もうお前の言いたいことだけだなっていう。
そうですね。
うん、
まあエンターテインメントは、うん、その辺のバランスはやっぱりちょっと気をつけない。
あの、結局ビルバインは出てきたんですか？
ビルバイン？
うん、ビルバインみたいなの出てくるんじゃん、あれ。
ああ、令和店員？
いや、わかんない。ビルバインにそっくりだなと思ったんだけど。
赤と白のやつじゃないの？もしかして、ビルバイン。
パッと見ても、あのなんかポーズ撮ってる完成画像を見ても、まあビルバインじゃんって思ったけど。
ビルバインと比べたら全然違いますけど。
あ、カラーリングがビルバインなんだよな。
あ、まあ、そうともに。赤と白ですからね。うん、あ、まあ、ちらっと出てきましたけどね。
あれ、赤と白なんて随分めでたいロボットだな。
フルメタのアニメ、この間やったやつ、
うん、
は、結局、ガルパンと同じような話、感じになっちゃいましたよ。12話の予定だったんだけど、2回総集編を挟んで、結局残り2話は後から放送しますっていうパターン。うん、
よく、あれだな、テレビ局の人とかが放送してくれるな。
そうですね。
一応その枠は買ってるってことなのか。
新たに買い直さないといけないとは思いますけど。でガルパンの場合はその全部はちゃんとクオリティを保とうとしたがゆえに破綻したっていうところがあると思うんですけど、フルメタの場合はもう途中からかなり破綻しまくってたんで、その辺はだいぶ違うと思いますが、
12話までやってちゃんと物語は ひとまず終了するのかね。
もう1クールあったらあの大体終わってるんですよね。最後まで原作やりきれるんですけど。
でももう1クールって、あと13話もお付き合いするんでしょ？
だから、おそらく最初はその予定で進んでたんだと思いますよ。
ああ、なんで、うん、そうなっちゃったんだ
よ。まあ、その辺は、今、昨今のね、言われているアニメ業界の、いわゆる人手不足というか、ああ、業界が結構大変なことになってるっていう、その辺のしわ寄せというか、まあ、うまくやりくりできなかったんだろうなっていう感じですけどね。
まあ、もう昔の原作ファン向けなんだろうけど、あまりにもちょっと期間空いちゃってるんで。
そうなんですよね。うん、まあ、それこそ、この間、昨日の旅とかもそうだったじゃないですか。
なんかちょっと新規の顧客に見せるにはあまりにも説明不足な感じがするんだよな。
で、しかもなんか、昔の人を当て込んでて、新規の人も開拓したいんだろうなという割には、出来上がってきてるものがそんなにクオリティ高くないっていう、非常に残念な感じになってる。
フルメタに関しては僕も、さ、不毛布がさ、うん、あれ、不毛布って完全にフルメタ世界の中の話なんでしょ、うん、もう、なんつうかこう、完全分離したこう特別編じゃなくて。だから、もうどんなにシリアスなことやったって、お前は女湯を覗いてるやつだよなっていうさ、
前でも言ってましたね。
そう思っちゃうんだよな。
まあ、不毛布とセカンドレイドを見てればいいんじゃないの？京アニさんだしっていう。
相変わらずあのヒロインの人なんて、カナメちゃんだっけ？
だいぶ丸くなりましたけど。
あ、そう、ハリセン相変わらず持ってんの？
いや、もう、割と、ソウスケとラブラブな感じでしたけど。
あ、そうなんだ。主人公の方は、こう、全然ね、変わんない。ラブラブとかって何の、あの人。
今回はね、まあ、4っていうか、最新作っていうのは、結構厳しいのが、なんだろう、負け戦続きなんですよ。割とこう、主人公たちの側がやられて、そこからどう起死回生を狙うかみたいな、そこの至福の時なんですよね。
負け戦タイプはね、テレビに合わないです。
そう、だからそこの、ストレスかかるところを、もう1クールあれば、ラストまで持っていけるわけですよ。カタルシスまで。で、それが途中で終わってる上に、ね、何、どういうことみたいな感じのところで終わってるから。
広角機動隊のセカンドギグとかってやつもさ、なんかちょっとこう手玉に取られる休暇みたいな感じのさ、あれも1話でこう巻き返せればいいんだけど、こうしばらくこう、やられてんのが続くとね、あんま 続けようかなって気ね。まあ、話知ってればさ、後で逆転するっていう話を事前に知ってればまだね。だけど、逆転しない可能性もあるわけじゃない？
ああ、その、特に今の若い人たちなんかはフラストレーションが溜まる展開っていうのはね、敬遠しがちですからね。
だそれが30分、その1話で終わるんだったら我慢できるんだけど、続くっつって来週また見るっていうと、なかなか辛いと思いますけどね。
そう、まさにそんな感じでした。
で、その逆転の話はやってないの？
いや、そこに至るまでに終わっちゃいましたからね。で今度はとある魔術のインデックスとかもまたやり始めるらしいじゃないですか。だいぶ間空けましたもんね、あれも。
続きでしょ
う？うん。
もう、映画界だったらリメイクする時期ですよ。1話から。
まあ、あれは頭からやられても困りますけどね。それだったら別にポッと見れるね、レールガンの方やってもらった方がまだマシなんじゃないですか。僕はレールガンはあんま好きじゃないんですけど。
そうかそうか、レールガンの方の続きじゃないんだ。
インデックスの本編の
方ですね。僕の頭の中で話どっちだったんだっけなっていうのが全然わかんないな。でも多分両方見てると思うけど。
僕はインデックスの方はまあ原作割と電車の中でずっと読んでた時期があるので、17巻ぐらいまで読みましたけど、リール感がどうもアニメ版とかが肌に合わなくて残念ながら。キャラクターのデザインとかすごいいいと思うんですけど。
そういう、まあ今さら続きあんのか。続きって言ったってもう前回の話を全く覚えてないよ。
忘れちゃいました僕も。
あれってでも話の大筋は巫女さんみたいな女の子を助けてどうたらって話なの？
巫女さんなんてだって最初の 1,2 巻ぐらい一緒出たのって確か。
こう最初の頃にパッて出てきてそのキャラクターにすごいこう思い入れがあるとだんだんそのキャラクターフェードアウトしていくんだよな。あれ
特にあの作品はそうです。どんどんどんどん新しいキャラに変わっていくらしいですから、
だからこう新しいキャラクターにどんどんこう自分もこうさこっち興味を持っていかないとさ、あのキャラ好きなんだけど、巫女さんとか途中で出てきたけどさ、巫女さんとか全然出てこなくなるじゃん。
僕は伊藤静香さんが声やってた刀持った女の人いたじゃないですか。
なんか片っぽだけ長ズボンみたいな。
そうそうそうそう、あの人僕好きなんですけど、あの人なんかはまだ出番がある方ですよ。巫女さんなんてだって本当あとちょろちょろっとしか出てこないでしょ。たまに顔出すかなぐらいな印象だったような。
前回アニメで言いたいことはそんな感じ？
まあ、一応最後まで見たよっていう中には、まあ、魔法少女サイトとかありましたけど。はい。まあ、そんなことで、じゃあ、今期の新作いきますか。
やった。
まあ、今期も60本ぐらいはあると。
全部見たの？
まだ出揃ってないんだったかな。何本か残ってるはずですけど、まあ、大体は出揃ってるかな。で、まあ、大体いつも確率的には1割ぐらいは残るという感じですけど。まあ、様子見のやつもあります。そうですね。見てみようかなと思って残してるのが、まあ、アイランド。
アイランド行きますか。2話まで見ましたよ。
どうでした？
まあ、オープニングなかったね。1話にね。まあ、エンディングがオープニングだったけどさ、アマゾンで2話まであったから、2話まで連続で見たんだけど、1話のエンディングにオープニング来ると、結局オープニングって2回連続で見ることになるんですよ。
そうですね。
だからオープニングは最初にやれ。1話の。あれさ、黒電話とか、パトカーのクジラクラウンからして時代設定が70年代ぐらいってあっても。
わかんないです。
携帯とかないよね。携帯持ってたっけ？
いや、わかんないです。覚えてない。
あのクラウン、のパトカーとか黒電話と、あのキャラクターたちのデザインがこう全くこうなんつうのかな、時代が、これいつの時代なのかなっていうのと。
そうですよね。
あれすごいね。あの世界、すべてが現実感が全くないよね。でさ、本当にこうキャラクターのセリフとかさ、あの世界とかこう、すべてが全部夢の世界みたいじゃないあれ。
まあそんな感じですよね。エロゲってそんな感じじゃない？
そう、なんかね、そうなんだよ。あの世界って、なんだろう。いや、不思議とこう、 魅力的な感じがするのは、こう、オタクの DNA レベルでああいう世界観がこう植え付けられてるんですかね。
エロゲの文法って感じです、
ね。そう、エロゲの世界だよね、あれ。僕が世界の中心みたいなさ。
うん、そういう意味では、なんだろう、割と違和感なく見れる感じなんですよね。
あの、なんかね、こう、多分今の最近のアニメの感じで、最近のアニメだけどさ、あれ、あの世界をこう別のビジュアルでやると多分僕全然ダメだと思うんだけど、
うん、
あの主題歌とか、ああいうキャラクター全盛の世界って、こう、昔の志が高かった頃のエロゲみたいなんだよね、なんかね。
そうですね、
ああいう雰囲気ってなんかこうおじさん好きだよねっていう
そうですね、そういう感じはします。
うん、面白くなるかどうかは全然わかんないんですが、
まああの丸さんもお気づきだと思いますけど、僕はあのビジュアル的にね、
うん、
心惹かれるタイプのキャラがいまして、まあ、ちょっとあれはやりすぎかなと思いますが、
出た瞬間に思ったもんな。
あ、そうですか。
あっていうあ、これ好きそうだなって、あの、もじゃげのね。
そう、僕はああいうくしゃくしゃっとした髪の毛好きなんですけど、あれちょっとやりすぎだなって感じですけど。
ああ、そうなんだ。あれは、あれは寝癖なんですかね。
いやー、くせっけっちゃくせっけだけど、まあ、なんかあれ絵描いたらすごくバランス崩れそうみたいな感じですね。
ああいう純真無垢そうなバカキャラなんだけど、実はちょっと暗い。
なんか裏にね、
あって。ってのがあってっていうのもまた実に、ちょっと前のエロゲっぽいっていう。
確かに。
エロゲなんですか、あれ。原作があるの？
少なくともエロゲとかをよく作ってるスタッフたちが作ってるのは間違いないですね。
あ、ゲームなの？いや、すべてが本当にこう、一昔前のすごいボリュームがあるエロゲみたいだよね、あれ。
2016年に発売されたビジュアルノベル。Windows 用。うん、やっぱりゲームらしいですね。ま、ということでちょっと気になっていると。
あ、帽子かぶってる女の子、あれがヒロインってことなの？
じゃないの？
あれとお母さんと同じ顔だよね。
うん、まあ、それはまあ。
どうせ、同じ顔ってか同一人物じゃねえのか。
え？
違うの？なんか、どうせまたループものとかタイムスリップとかで。
ああ、そういうこと？
じゃないのか。いや、なんか、チラッと出てくるけど、同じ顔だよなと思って。
見た感じ、なんかゲームっぽいといえば、殺戮の天使なんかもそうですよね。
あー、これ、オープニングなかったね、1話で。あの、1話で気がついたら椅子に座ってて、どっかに監禁されてて、ドア開けたら廊下があって、別の部屋があってっていうのが、ちょうどこの、見る前日に読んだ、こう、小説にすごい似てて、タイムリーだなと思ったけど、元はこれゲームでしたっけ、これも。
なんか2話見たら、顔に包帯を巻いたキャラクターがね、いろいろ部屋の中ではこう暴れまくっているときに、その、砕けた破片が床の上にあるスイッチを押して、離れたところの、その鍵が開くっていうのいかにもなギミックがありましたけど。
かなり無理がねえですか、それ。ピタゴラ的に。
うん、まあでも、バイオハザードとかいろいろそういうゲームではありがちな感じじゃないですか。まさかアニメの中でそのままやるとは思わなかったっていう。
うん、これなんかこう、脱出物なのかなと思って見始めたんですけどね。脱出物って、追っ手がこう来る怖さと、こう、もし脱出するにあたって協力者がいるなら、そう、協力者のが、だいたいうさんくさいじゃない？うさんくさくて、それ疑心暗鬼になりながら、こう進めていくのが醍醐味なのかと思ったんだけど、
うん、
これってまず、追っかけてくる人がみんな怖くないんだよね。あの、女の子が一番うさんくさいからさ、女の子が一番強そうに見えるんだよ、あれ。お前、イヤボーンで全部倒しちゃうだろ、みたいな。
ちなみにこれもゲームですね。サイコホラーアドベンチャーゲームらしいですよ。
なんか僕ゲーム随分やってるけど、知らないゲームいっぱいあるんだな。
で、まあ、今回あの、そういう意味で言うと、ついになるっていうわけじゃないんですけど、なんだろうな。この作品とこの作品ってこう、ちょっとこう比較したくなるよね、みたいな組み合わせが多いんですよね。例えば、スポコンものと言っていいのか分かんないですけど。
ちょっと待って。あの、殺戮の天使もう終わりですか？
なんか他に言いたいことが
一応、あの、褒めとこうかと思って。キャラの絵は良かったよ。
あ、はいはい。女の子可愛いですしね。
うん。あ、どうぞ。
はい。そう。で、まあ、あの、スポコモノがね、ハネバドとハルカナレシーブ。
はい。
とありまして。ハネバドは僕、あの、1話で振るい落とされる人は結構いるんじゃないか。まあ、割ときつめな感じだったじゃないですか。
うん。
で、僕はただ、そうは言っても、あの、勝てるようになるためにはもう練習しかないっつって、やる、ああいう不器用な感じの女の人って、僕は嫌いじゃないんで。
うん
うん、でまあ2話を見てみようかなと思ったら、うん、まあその人の問題は2話で片付いたんでいいんですけど、
1話でオープニングがあったけどね、やっぱこれちゃんとしてたよねこのアニメね、
すんごいちゃんとしてますよね、ハネバドはね、うん、
であの大きい女の子がねなんかきつい感じだけどでもこう八つ当たりしてんじゃないのみたいなさ、あと、はいはい、なんつうかそういう声が入ってるからさ、別に見てても辛くないよ。
ああそうですか、
うん、あれがこう全部こう何もみんな文句を言わずに付き合ってるだけだったらかえって辛いよ。
ああなるほどね、
反目する人がちゃんといるんだよあれ。
はいはい。でまあ問題は主人公の方なんじゃないかっていう話もありますが、
ね、なんか主人公がとにかく可愛げがないよね。
あそうですか。もう見た感じ別にどうなの、まあ、あの2話の最後で他の学校のライバルっぽい子が出てきたじゃないですか。僕はあれで、なんか、あれ、俺知らないうちにチャンネル変えちゃったっけと思ってました。
ピンクですね。
ピンクの。
あーって思うよ、あれ。うん、あの2話の最後であいつ出てくると、あーって思うもんね。こういうアニメかっていう。
そうそうそう。ちょっと驚きました。で、はるかなレシーブの方は、主人公が前向きで、まあ、才能が、まあ、あって、で、頑張って特訓しようみたいな感じの。でそれのこう相方になるパートナーの方が、あなんか過去にあったらしいみたいな、ね、感じですけど、
あそっちはまだ見てないんだけど、そっちはあれなのか、ハードな感じなの、
いやそうでもないんじゃないかな、わかんないけど、あのまあいろいろその過去に因縁がみたいな感じで、まあ、ライバル関係になったりとかするんでしょうけど、見かけ上はもう非常に明るい感じの作品でしたよ。
そうなんだ。あれ、アマゾンにあるから、見よっかなと思ってまだ見てないんだけど、あのサムネイル画面を見ると、絵柄からそういうのがあんまり感じなかったけどな、もっとのんきな感じかなと思った
んだ。そうですね。のんきなんだけど、まあ、まあ、スポコンって言っていいのかわからないですけど、うん、そういう感じらしいですね。
で、ハネバの方は、あの、アマゾンで見れる、このサムネイルが、もう完全に、お前分かってんだろうなっていう感じのサムネイルなんで、あ、これはのんきな萌えアニメじゃねえなっていう。
ああ、そうですよね。まあ、ちょっと対比してもらいたい作品っていうあれで言うとですね、キングレコードがやってる音楽少女ってやつとですね、うん、もう一個が、あの、少女歌劇スターライト、んレビュース、んスターライト、
うん、
というやつがありましてね。音楽少女の方がですね、あの、もう1話からこれ大丈夫かみたいな作画なわけですよ。
あの、もう今公式サイト見てますけどね。
ええ。
作画崩れそうだなっていう感じのデザインだよね。なんだろうな、ええ。こういう絵って簡単じゃないけど、真似できそうな感じもするんだけど、バランス難しいよね。
うん。
だからちょっとバランス崩れただけで、こう目と目がすごい離れた感じになったり、いわゆる作画崩壊って言われる系になりやすそうな、かえってこう、もうちょっとリアル寄りの方のが作画崩壊に強そうな感じだけどな。
そういう問題かどうかはわかりませんが、まあ、キングレコードはね、よく、なんか予算の問題なのか知らないけど、割とこういうのがありますよね。5年ぐらい前からなんか仕掛けてる、満を持してのアニメ化なんだと思うんだけど、1話からこれで大丈夫かいみたいな感じでしたけど。で、まあ、ストーリーもストーリーですよね。まあ、アイドルのグループがいて、そのステージをやると。で、そのステージをやるついでにっていうか、その傍らで、そこら辺にいる女の子をこう、まあ、アイドル志望というか、才能のある子を見つけて、まあ、オーディションっていうんですか、そういうのやろうみたいな企画なんですよ。ただ、その、ステージをやるっていう場所がですね、成田空港なわけですよ。
成田空港の前ではそういうことをやらないでくださいって張り紙がありそうだけどな。
まあ、そうなんだけど、大体成田空港に用がある人っていうのは、今から、 出かけるぞ、海外に出かけるぞっていう、
そんな暇あるかっていう人か、
疲れてきて帰ってきて早く家に帰りたいっていう人か、見送りの人かとか、それでなんかそこら辺のね、アイドル志望の女の子を捕まえてっていう企画が、そもそもそれは無理だろう。でももちろん物語上の、必然性はありますよ。そこで、海外から日本に初めてやってくるその女の子っていうのが、その実はすごい才能を持っていてっていうのを偶然見つけるっていうストーリーなんですけど、
こういうのって大体中学生とかでしょ？
そうですね、
高校生ぐらい、
まあ、見た感じ中学生っぽいですけどね。
中学生高校生くらいの時に周りでこう芸能界を目指してるやつっていた？
まあうちは田舎だったんで。
なんかかなり遠い友達の知り合いの知り合いみたいなってもそんなやついなかったけど。
ああ、まあいや、そういう問題でもないですけど、成田空港を場所に選ぶっていう時点でシナリオ的に無理があるだろうみたいな感じじゃないですか。そんなバカ
な。なんていうかこう。ゆっくりそのコンサートかなんかを楽しもうっていう人がいる場所じゃないもんね。
そうですよね。
いや、秋葉原とかでスカウトした方がいいんじゃないの。
いや、実際本当そんな感じだと思います。で、かたやその少女歌劇レビュースターライトの方は、これはまあ僕の好みっていうのはまあ置いといて、僕は現実とこう幻想の狭間みたいなタイプの演出って実はあんま好きじゃないんで、あれなんですけど、でも演出はすごかったですよ。これはちょっと一見の価値はある。
どうすごかったのよ。
とにかく作画から何からすんげえ気合入ってましたよね。演出がすごく、新しいことやろうみたいな、その全体からこう意欲は感じます。
一言コメントみたいな、この作品のレビューというか、こう、つぶやきが、シンフォギアみたいっていうのと、ウテナみたいっていう、これどっちも僕なんか若干ハマれなかったやつだから。
そう、だから僕もそうなんですよ。特にウテナとかも全然ピンとこなかったタイプなので。
あ、
だからそういう演出の方向性っていうのがもしかしたら、すごい好きな人っていうのはいるかもしれないんです。で、まあ僕はだから興味は持ってないけども、演出がすごいのはわかるっていう感じでしたね。
なんだろうね。向こうの作り手の鼻息、作り手じゃねえな。営業だな。営業の鼻息が荒いアニメってどうしてこうな一歩引いちゃうんでしょうかね。
まあ、なんと作品内容とその仕掛けられて心地よく乗れるかどうかっていうのは、まあそれぞれまた当然好みがありますからね、なんですけど、実は注目してなかったやつが伏兵ですげえってなることの方がまあ多かったりはしますよね。
邪神ちゃんドロップキック見ました。
僕の好きな帯川さんが出てるんで。
どの声やってた人。
あ、牛の娘です。
牛の娘なんていましたっけ。
トモクイになるじゃねえかって言ってましたけどね。牛の肉食ってましたけど。
特徴的な声の人でしょ。
そうそうそう。
あの人、なんか普通の声じゃなかった。
海川中明さんでしたよ。
あ、本当。
いや、実は丸さんが今ちょっと意外そうな反応を見せましたけど、実は僕も見終わってスタッフロールを見てから初めて気がついたっていう。まあ適当に見てたからっていうのもあるんですけど。で、それから、もう一回見返してしまいました。尾身川さんの声聞きた
さ。だってソウルイーターの人でしょ。
そうです、そうです。
なんかそういう、なんか、ん？っていう特徴のある声は特になかったね、印象だけどな。あ、そうなの。
そうでしょ。で、普通に見ちゃってたんですよ、だから一回。
普通の声だったらもう普通の人じゃん。
いや、皆さんね、尾身川さん、棒だ棒だとか言いますけどね、演技は普通にできてますよ、あの人。
いや、僕は本の作家の人がイケメンになって出てくるアニメ、タイトルが思い出せないけど、見てたけど、
文豪ストレイドックスか、
あれに出てきた、この人出てたけどさ、
ええ、
んって思ったけどね、声が他の声優陣とさ、明らかになんてトーンが違うというかさ、
まあね。いや、ただ演技はちゃんとできてるんですよ。で、うまい部類だと思いますけど、そう思ってた僕がたまたまそのデビュー作に近いマカちゃん、
ソウルイーターの、
ソウルイーター、そのソウルイーターの再放送を見たときに、あのマカの一番最初の頃の声はね、確かにね、そう言われてもしょうがないとは思いました。
ああ、だって、完全にクラスの隣の席に座ってる人がいきなり声優やってるみたいな感じだもんね、あれ。
そう、最初はね。 ただそあれに比べれば、あの夏の嵐とかやってた、あの男の子っぽい女の子やってた時とかは全然良かったんで、あれでファンになったようなもんですからね、僕。
この邪神ちゃんドロップキックなんですけどね、あの僕回し蹴りするのが好きだって言ってたじゃない。このタイトルだからあの回し蹴りする女の子出るかなと思ってその1年だけで見たんだけど、よく考えたら回し蹴りはローリングソバットであってドロップキックじゃないんだよね。
でしかもヘビの足でドロップキックやってたじゃないですか。
ああ、うん、あのこのアニメね見ててすごく疲れる。
疲れるだけならいいんだな。
このテンションで全部で何話やるか分かんないけど、こんな調子でずっと続くのか大変だな。
まあ邪神といえばね、あのニャルコさんとかもそうですけど、結局主人公がその邪神に対してこう、まあ、フォークを突き立てたりとかですね、そういうひどいことをするっていうのはそういう意味ではパターン同じですよね。
あれが主人公なんですか、下半身ヘビの人の
主人公っていうか、まあ本当の意味での主人公はあのゴスロリの子だとは思いますけど。
ゴスロリの子ってあの肉を取ってくれなかった人？
あの邪神ちゃんをいじめてた子。
あっちの子か。
うん。
あれが主人公なの？
だと思いますよ。だその周りに、うん、あのいろんな妖怪みたいな、妖怪っていうか天使とか邪神ちゃんとか集まってきてるっていうことでしょ。うん、あれが普通の人間ですからね。
あの蛇の人はともかく他の人たちは別に天使って言ってるだけで、この見た目が天使でもなんでもないから。うん、あのゴスロリの女の子だって単なるコスプレしてる人にしか見えないからな。
そうなんですよ。まあそういう意味で言うと一風変わったアニメですよね。
あの蛇の下半身を輪切りにしてそれを食うっていう、結構なんか、あの、すごいなこれって。
大丈夫かっていうアニメでしたよね。まああと、クオリティ高いといえばバナナフィッシュなんてのもね、懐かしい感じですけど。
バナナフィッシュ見てないから特に変われないですけど。
いや
これあれも古いですけどね。
うん、相当古いですよね。で、まあ、うまい具合に現代風に置き換えてますよね。主人公とかスマホ持ってましたからね。相当前ですよ、ね、
携帯もない時代だと思うけどな、あれ。
そうですね。確かにそうです。まあ、そんな感じですか。あと僕は気にしてるのは、働く細胞とかがちょっと面白かったかなっていう。自分の体の中の赤血球だとか白血球だとかが擬人化して体の中でいろんなことをこう働いてますよっていうアニメですけど、
働く細胞アマゾンプライムで引っかかったからあんのかなと思ったら有料ですね。
ああそうですか、残念。これ意外とクオリティ高いですよ。
へ、あと、
うん、結晶版ちゃんが可愛いという、
まあ、おすすめと。
そうですね、おすすめ。ちょっと気にしてるっていう感じですかね。だからまあさっき言ったアイランド、ハネバド、殺戮の天使、遥かなレシーブ、バナナフィッシュ、働く細胞あたりじゃないですか、今期は。うん。あ、そうだ、忘れてましたよ。マルさん、早速あのファンアート書いてたじゃないですか。おっぱい大きい人
とか。
無視した方がいいじゃないですか。まあ、マルさん、あの、ね、いわゆるエロ CG のコンテンツ、なんだろう、CG 集とかを、まあ、割とあの男の子っぽい女の子を取り上げる題材にすることが割と多かったりするじゃないですか。まあ、うん、このスノハラソーの主人公は紛れもなく男の子ですけど、
うん、そうね、あの男の子風の女の子かと思ったら男の子でしたね。
ええ、まさか男の子を描くとはっていう。
なあ、だってこれに出てくる中で今のところ一番可愛い感じだもんね。
まあ、おねしょたって言っていいのか分かんないけど、みんなのおぼちゃになるタイプの、まあ、それを楽しむアニメなんでしょ、これ。
あの、これ、中学生か、小学校から中学生に上がるときか、主人公が。あのぐらいの年齢層で、ああいう女の人ってすごい怖くねえか。
あの管理人さんが単なる無邪気なのか、それとも、あの、あえてそのセクハラをしてるのかっていうのが、ちょっとわからないんですけど、どうなんでしょうね。
あの人おかしいよね、ちょっとね。
おかしいっちゅうか。
なんか女が男にセクハラすると男は喜ぶわけじゃないですからね。まあ、特に不審になる可能性かなり高いですけど、まあ、あのアニメは、ああいうお色気萌えアニメって途中から気づいたんで、最初は なんか全然違うのかと思ってこれ見始めたんで。
ええー。もうちょっとほのぼのした感じだと
思って、うん。そう、ほのぼの系の、こう、ほわーんとしたやつかなと思ったら、もう完全、お色系に振ってる感じだったんで。
まあ、エロ漫画とかだと割と、ありがちなシチュエーションかもしれませんよね。
まあ、そうやってスイッチを切り替えてみると、別に、まあ、ご褒美ですって感じなん
ですね。そういう作品ですよね。
うん、いや、何このセクハラ女はと思って、最初は見てたからさ。
ああ、そうですね。天然なのか、それとも楽しみながらやってるのかみたいなところでもだいぶ違ってくるとは思いますが。
昔の作品とかだと、ああいうおっとり系の女の人って必ずあのキャラクター説明のところに怒ると一番怖いっていう項目があったんだけど、でも怒るシーンが全然ないで、単なるちょっとぼやっとした人なのかな。
ああ、まあそういう描写にしたいんだろうなというのはなんとなく伝わってきますが。
今初めて気づいたけど、あのギャルっぽい女の子妹なんだ。
え？管理人さんの？
うん。
なんでしょう。いわゆるルーズソックスみたいな。
ルーズソックスは履いてないですけどね。で、なんか同期、一緒にいた人は履いてたような気がするけど、ああ、そうだね。一緒にいた人は履いてますね。ルーズソックスって今現存してるんですかね。ルーズソックスが出てくる。あ、一昔前の作品だなって感じするんだけど。
そのルーズソックスといえば、とある魔術のインデックス、あれのレールガンの人なんかそんな感じじゃなかったでしたっけ、うん、
レールガンの人はルーズソックスだったけど、またアニメにするにあたってルーズソックスにするんですか？
わからん。そのまま行くんじゃないですか。で、ちなみにその、この砂原荘の管理人さんがレールガンの中の人と一緒ですよ。
ねえ、すごいね。同じ声なんだ。
そうなんですよ。
よかったねっていうね、おっぱいの大きいキャラでよかったねっていう、ね。レールガンはほんとおっぱいがないってキャラが悩んでたから。あの、これ、主題歌がうちの、あの、カンコレに嫁の、キヌマサさんが歌ってましたけど。
ああ、はい、はい。
あの、あれだね、これルーズソックスの子がキヌマサさんですね、声。
ああ、なるほど。
あれですよね、アニメとかに出てくるギャルっていうのは本当にこう、オタクの夢だよね。
実はオタクに優しいと。
いい子ばっかりだもんね。
そんなわけないよねって。
いい子じゃないからこうなんじゃねえのって感じだけど。今のところ主人公が一番可愛いですけど、どうなんですかね。ありとあらゆるフェチズムが入ってるじゃん。ドテラ萌えとか。縦瀬ただしさ、この巨乳の人は。で、まあ、萌えショータもあるし。
まあ、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですかね。絵も綺麗だし。
ええー。まあ、そんな感じで、今期のアニメは、割と、まあ、こんな、どうですかねっていう。
ああ、豊作ですか全然。
いや、まあ、いつも、ね、毎度言ってますけど、だいたい1割ぐらいなんですよ、だから。
ああ。
確率的に。
見てる時間数って言えば、僕、今期かなり豊作ですけどね。全部切らないで見たんで。
そうですね。まあ、あと何本かありますけど、多分、まあ、こんなとこだろうっていう。まあ、話題には出なかったですけど、小読み物語とか、例の物語シリーズのアニメやってますから、そうですね、前回、じゃあね、前期のね、4月から始まって、まだやってるっていうので言うと、ゲゲゲの鬼太郎なんかは非常にいいですよ。子供に見せたい、こう、作品っていうんですか、社会風刺だったりとかですね、あと人間の業の深さだったりとかですね。まあ、そういうのを脚本にうまく織り交ぜつつ、まあ、ある程度の怖さもありで萌えもありっていうので、ね、非常にこうクオリティ高いですよね。トラウマになるかどうかまでは分かんないですけど、その辺が非常にいいバランスで大人が見ても楽しめるし、まあそんな感じで、では今期も楽しみにこう新作を見ていこうじゃありませんかということで、こんな感じでしょうか。
はい、
お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。